練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成23年11月第182号声の区議会だより第131号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番平成23年第3回定例会の概要、2番区政を問う一般質問。テープ裏側に参りまして、1番議決した議案、2番結果の出た陳情、3番平成22年度決算に対する各会派の意見表明討論、4番意見書要請書決議、5番河川改修促進大会に参加、6番東京都道路整備事業推進大会に参加、7番定例会の開催予定、8番後書きと、以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成23年第3回定例会の概要をお伝えします。平成22年度各会計歳入歳出決算を認定。練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例などを可決。平成23年第3回定例会は、9月9日から10月14日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、東日本大震災における支援活動と地域防災計画の見直し、節電対策と放射線等の測定、地域医療の確保と充実、練馬駅北口区有地活用事業などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、平成22年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、平成23年度練馬区一般会計補正予算など19議案が提出されました。なお、そのうち1議案、生活保護費返還請求に関する訴えの提起については、相手方から全額返還されたため撤回となりました。議員からは、大規模災害時に備えた公立学校教職員派遣制度の創設を求める意見書の1議案が提出されました。また委員会から、地域医療の確保と充実を求める決議の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出18議案と議員提出1議案および委員会提出1議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は4件を採択、6件を不採択としました。会議の開催状況は次の通りです。9月9日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、決算特別委員会、12日月曜日から14日水曜日、本会議一般質問、15日木曜日常任委員会、合委員会、16日金曜日特別委員会、4委員会、20日火曜日特別委員会、1委員会、常任委員会、合委員会、21日水曜日から29日木曜日決算特別委員会、30日金曜日議会運営委員会、 決算特別委員会。10月3日月曜日、本会議、追加上程、常任委員会、1委員会。4日火曜日から5日水曜日、決算特別委員会。7日金曜日、常任委員会、5委員会。11日火曜日、特別委員会、4委員会。12日水曜日、決算特別委員会。14日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成23年第3回定例会の概要をお伝えしました。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成23年第3回定例会の一般質問は9月12日、13日、14日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館区役所東庁舎3階の区民情報広場区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは持続可能な財政運営で基本構想の実現を、練馬区議会自由民主党関口和夫の質問です。昨今の経済情勢について、経済情勢に対する認識と区内経済活性化に向けた今後の対応は。
中小企業の経営力強化の施策を進め活性化に努めます。
平成22年度決算について、決算についての認識と所見を。
一般財源が前年比およそ20億円の減です。扶助費などは増加し厳しい状況です。
今年度の財政交付金の見込みは。
保留額は見込めますが、追加交付については予断を許さない状況です。
財政協議の見通しを。
例年以上に厳しいです。
後期実施計画の検討にあたって、今後の財政状況の見通しは。
先行き厳しい状況が続くので、実効性ある計画策定に努めます。
組織改正について。組織改正を職員に浸透させる方策は。
組織目標の明確化、行政評価の作業などです。
素案と事業部制との関連は。
事業部制の利点を生かし、その課題を解決するための組織体制です。
練馬未来プロジェクト推進構想の今後について、東京都が豊島園地域を公園として整備する方針に至った経緯は。それに対する区の受け止めは。
防災機能強化のため練馬城址公園の整備に着手します。構想の前提変更に戸惑っています。
東京都の整備方針についての区の認識は。
新たな練馬ブランドの発信拠点の実現につながるよう東京都に強く要望します。
小中学校の土曜日授業について、土曜日授業を実施し夏季休暇を以前の8月31日までに戻すべきと考えるが所見を。
全校での土曜日授業合わせて夏季休業日を8月末までに戻す方向で検討を進めています。
2学期制について、土曜日授業の実施により授業時間数が増加すれば以前の3学期制に戻せると考えるが、
改善しながら2学期制の中で学校運営を充実させます。
区立幼稚園の適正配置について、適正配置第二次実施計画への取り組み内容と所見を。早期に区立幼稚園適正配置実施計画の策定を。
光が丘地区のうち2園を継続、2園を廃園します。区議会や保護者などからの意見を踏まえ計画を策定します。
健康に不安のある方の救急時の支援について、一人暮らし高齢者や障害者などへ携帯用の救急情報グッズを配布することを提案するが所見を。
的確な救急対応が行えるよう早期に実施します。
練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。次は医療体制を拡充し区民の命と健康を守れ、練馬区議会公明党臼井民雄の質問です。財政について、財政計画の修正は。
計画を見直し一般財源総額の確保に努めます。
地方の負担軽減を国に求めよ。
区長会で国に要請しました。
子ども手当制度見直しによる財政負担を国に強く求めよ。
全国市長会などと連携し、国に強く要望します。
財政運営と長期計画の考え方は、
選択と集中を徹底します。施設の耐震化を優先します。
財政構造の弾力性の確保を、
財源確保を図り、行革を強化します。
日大光が丘病院撤退について、後継病院への引き継ぎを万全に、
責任を持って引き継ぐよう日大に強く要請します。
後継病院の医療水準確保の支援を、
支援に努めます。
地域医療計画を万全に、
来年度の策定を目指します。
5病院構想は強力に推進すべき、
全力で取り組みます。
特別養護老人ホームについて、第2総合調理場跡地などの区有地を活用し、特養ホームを早急に整備せよ。
提案用地を含め公有地活用の検討などに取り組みます。
文化芸術振興について、文化振興協会で区民の意見を取り入れるシステム整備を、
情報誌へのご意見などを運営の参考にします。
施設への慰問演奏などに区が支援を、
自発的な活動への支援のあり方を全体の中で考えます。
若者の文化芸術活動の発表の場の確保を、
学校跡施設で練習と発表の場を確保します。
歯科航空保険の推進について、歯科検診に35歳55歳の追加を、
今年度から45歳を追加しました。今後の拡大は検討します。
航空がん検診の実施を、
国の方針を受けて対応します。
区共済で航空がんの意識啓発講座の支援を
検討します。
つつじ診療所の設備整備を、
診療機器の更新に努めます。
新病院に歯科口腔外科の設置を
検討します。
保育施策について、待機児解消に全力を、
平成24年4月までの定員拡大に努めます。
区民が納得する保育実施基準表の策定を、
改定に向けて準備しています。
一日保育士体験の実施を、
新年度実施に向け努力します。
花と緑の街づくりについて、街づくりに花を体系的に取り入れよう、
緑30推進計画で検討し、美しい街づくりを推進します。
緑の気候を中心に区民との共同の体制を、
気候の一層の活用を検討します。
助成制度の新設を
研究します。
緑のカーテンプロジェクトの実施を、シンボリック的な緑のカーテンを
検討します。
練馬区議会公明党、臼井民夫の質問でした。続いて、青少年育成委員会の活動を評価し周知を、練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問です。子ども若者育成支援について、多様化する青少年のニーズに応えるため、育成地区委員会の努力へ感謝するとともに、若い世代の定着に向けた働きかけや支援の充実を、
区政の重要なパートナーです。活動の活性化のため、若い委員に働きかけ連携を強化します。
西武新宿線の立体化について、実現への取り組みを、
区民、区議会、区が一体となり養成活動に取り組みます。
石神井公園駅周辺の道路について、未完成区間の道路の築造、電線の地中化および32号線の進捗状況と今後の予定は、
132号線のうち大泉街道から富士街道に至る区間は平成26年度までに、池袋線から坊戸池までの区間、232号線の駅から東側、32号線は28年度までに整備完了の予定です。いずれも地中化を図ります。
石神公園の坊戸池周辺は緑の回廊となるような道づくりが必要と考えるが、方策は、
道路の残地を積極的に取得し緑化します。
232号線の駅前から富士街道の区間の早期の整備と取り組み方針考え方を、
交通安全などの面でも重要な役割です。整備を検討します。
石神公園駅付近の連続立体交差事業の駅周辺の工事の現状と駅舎の完成時期は、
練馬高野台駅から石神公園駅までの一期区間の下り線の複々線化と、駅舎は今年度中に完了予定です。石神公園駅から大泉学園駅までの2期区間は26年度高架化完成に向け準備中です。
西口改札の現状と今後の予定を、
来年度からの工事着手に向け協議中です。
日本銀行石神運動場跡地の公園整備について、基本計画策定後、基本設計などが予定されているが、進捗状況は、
基本設計を進めています。
ふるさと文化館を中心とした催しなどの実現を、近隣住民の生活環境への影響に配慮し、早朝や夜間の時間帯は閉園するなど、施設管理のあり方と区立公園としての整備のスケジュールを、
環境を保つため今後も夜間は閉園すべきと考えます。24年度に工事着手し、26年春の開園を目指します。
補助135号線の道路計画について、あらゆる方策を検討すべきと考えるが、検討状況と今後の進め方は、
教育環境との両立のため様々な方策を検討を進めています。
練馬清掃工場について、工場が工事中の期間におけるゴミの搬入先と収集作業への影響は、
近隣の清掃工場に搬入しています。清掃車の台数を2倍にし効率化します。
最近のゴミ量の推移と昨年度の区民1人1日あたりのゴミ排出量は、
前年度比 0.8% 減、1日あたり 546g で23区最小です。
練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問でした。代わって緊急通報システムの拡充と認知症対策の強化、練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問です。練馬未来プロジェクト推進構想について、豊島園を新たな練馬ブランドの発信拠点に、
地域の活性化を図る視点での整備を東京都に働きかけます。
練馬区文化芸術資産活用事業について、日銀石神運動場クラブハウスを文化芸術資産展示施設に、
多目的な施設として整備します。
区収蔵財産の公開を、
施設整備や事業の展開に取り組みます。
区ゆかりの文学者などの作品の世界記憶遺産登録申請を、
今後ふさわしい記録物があれば検討します。
第5期高齢者保健福祉計画について、シルバー交番を早期設置し名称を、
提案事業も含め計画策定時に検討します。
緊急通報システムの拡充を、
他自治体を参考にさらに検討します。
救急安心シートの配布を
早期に実施します。
認知症高齢者徘徊ネットワークシステムの推進強化とサポーター講座のさらなる推進を、
早期の情報配信、サポーター増員などを推進します。
高齢者生き生き健康事業の継続とメニューの追加を、
検証結果を踏まえ検討します。
高齢者施策について、高齢者の社会参加として子育て応援を、
あり方を今後検討します。
高齢者特定健診に難聴健診導入と簡易発信機を公共施設などに設置を、
機器を使用した聴力検査は今後検討します。発信機設置は静音環境確保などの課題があります。
生活保護費受給者の自立支援について、就労支援の強化を、
面談を増やすなど支援対策の強化を検討します。
ボランティア活動を通して勤労の喜びを、
受給者の状況を踏まえ対応します。
非保護世帯の子どもたちへの支援強化を
さらに充実に努めます。
高齢受給者支援の支援員強化を、
支出向上に努めます。増員配置を検討します。
児童虐待について、相談担当職員の専門性の強化を、
研修などを実施し組織の対応力を強化します。
児童相談所の区移管を
東京都に積極的に働きかけます。
育児不安解消と在宅子育て家庭への対策を、
今後とも支援の充実を図ります。
公共交通空白地域について、緑バスの南大泉ルートの年内実現と西武新宿線沿線への乗り入れ早期実現を、
課題などを解決し実現を目指します。
区内空白地域への早期対策と乗り合いタクシーの活用を、
導入空間確保などの課題を解決し積極的に取り組みます。乗り合いタクシーは実証実験に向けて検討します。
練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。今度は区民の命と生活が守れる迅速な体制を、練馬区議会民主党無所属クラブ、白石恵子の質問です。防災と災害対策について、防災組織へのアンケートの状況と意見などから今後どう整理し啓発をしていくのか、
対応を行う上での支障の意見も多かったです。対応策を検討します。
避難拠点とその範囲をどのように提示していくのか、地域との連携の図り方は、
避難拠点活動への参加を促し周知啓発に努めます。
世田谷区の 防災環境マップのように、練馬区も GIS の活用をより高め、区民に情報提供をするべき。なお、GIS とは、地理情報システムのこと。
活用方法を検討します。
災害維持、孤児対策について、都市部で区民の通勤通学者が被災した場合、子どもの命、心のケアは、
子どもに関わる関係組織が連携し対応します。
東京都、国の範疇でよいのか、
区は状況を把握し、東京都へつなぎます。
行政サービスのあり方は、施策の精査に内部評価、第三者評価をどう反映させるのか、
第三者評価と指摘事項を踏まえて、施策や事務事業の改革、改善に取り組みます。
費用対効果などの視点を変え、総合的評価、事業に結びつけるべき。
行政評価と公会計制度の連携で、より成果重視の視点で総合的に取り組めると考えます。
区民への行政サービスに一括選択方式を取り入れてみては、
慎重に検討します。
区民の理解と参加が可能な区政体制は何か、区政の情報提供の果たす責務は何か、
区政運営の基本原則です。情報提供で区政への参加を推進します。
放射線、放射能教育について、新学習要領と並行して、正しい知識の教育体制は、
研究事業などで今年度中に中学校理科担当教員を中心に周知します。
放射線への区の取り組みと区民への情報提供はどのように、
自主的測定を行い、ホームページで情報発信します。
都心農地保全について、相続や継続不可能などで農地が減少している。今後、どのような対策を講じるのか。
今年度から認定農業者制度を実施し、農業者を支援します。区独自の新施策を検討中です。
法、税制の限界から農地を守る施策は、農を高めていく努力が必要ではないか。
国へ制度改善を強く求め、農地保全に積極的に取り組みます。
荷さばきスペース整備について、区の状況と課題への対策は、区内道路における取り組みは、
用地確保や共同利用など様々な課題があります。区内の現状から直ちに対策実施することは困難です。
福祉系サービス車両も含めた道路整備をどのように考えるのか、
東京都、警察などと連携し、可能な対策を検討します。
練馬区議会民主党、無所属クラブ、白石恵子の質問でした。次は、緊急時に弱い立場に立たされる人の支援を、生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、加藤木桜子の質問です。日大練馬光が丘病院について、本来の契約期間を残して撤退する日大について、区の受け止め方は、
遺憾であり、社会的責任の放棄と考えます。
地域医療を低下させないための協力を日大に求めるべき、
十分な引き継ぎを要請します。
区民への説明が不十分、病院を利用してきた区民の声を聞くべき、
区民の意見を聞き、より良い病院を目指します。
子ども分野の組織改正について、子ども・子育て支援の現場を支える人たちの意見は聞いているか、
情報提供をしていますが、組織改正の方向性などへの意見はありません。
庁舎配置の工夫で連携は進むのか、
良好な職場環境になるよう検討します。
障害児、一人親、DV などが子ども分野と分断されることは問題。考えは、
子どもの健全な育成支援のために連携強化に努めます。
検討されている東京都の児童相談所の区移管はどう位置づけられるのか、
組織改正とは別に検討すべき課題と考えます。
保育園の待機児解消について、厚生労働省の面積基準緩和の方針は子どもの環境を悪化させる。23区の協議の状況は、
特別区福祉主管部長会で情報収集し意見交換しています。
区の緩和への考えは、
調査研究中です。
保育園の質を高める支援策と今後の待機児解消策を示せ、
自主的研修開催への補助金交付などにより保育の質を向上させます。認可保育所の誘致などで来年4月までに定員拡大を図ります。
放射性物質への対応について、給食に使われる食材の産地の公表を教育委員会の方針として明確にすべき、
産地などを記録するよう学校に通知しました。
給食食材の放射線測定をすべき、
生産地で検査します。 区では考えていません。
災害対策について、時間帯や曜日の違いを考慮した震災対策を、
防災計画に反映し、初動対応マニュアルの充実を図ります。
高齢者の安否確認など、災害時、要援護者名簿の活用の仕方を再検討すべき。
検討中です。
日中独居の高齢者への対応は、
安否確認などの対象者として対応します。
福祉避難所の配置や地域との連携について整理が必要。考えは、
協定内容の改善などを検討します。
災害時の福祉事務所での相談体制を整備すべき。
生活相談体制を整え、適切な情報を提供します。
医療的ケアが必要な人への災害時対応の充実を、
対象者の把握と必要な対応に努めます。
被災地支援を区としてどう続けていくか、
的確な支援を継続します。
生活者ネット市民の声福祉フォーラム、加藤木桜子の質問でした。続いて、大震災後の区民生活の安定と向上を目指せ。練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問です。長期計画の後期実施計画。策定の考え方や検討状況と今後の予定は。
選択と集中を徹底します。年度内策定の予定です。
地域防災計画などとの整理の方法は。
計画に反映できるよう整合を図ります。
行政改革について、考え方と狙いは。
区民の安全安心の確保に取り組みます。
次期計画での職員数の削減は。
素案で示します。
教育委員会の組織改正。教育委員会所管の職員数は、区長部局組織と比較し適正化。また、諸問題の対応策は。
組織運営上必要な数です。組織の役割を明確にし、的確な対応が図れる体制を整備します。
障害学習の振興について、区民大学整備計画の具体的な方策は、
経験・能力を地域づくりに活かせる仕組みを盛り込みます。
スポーツ基本法を受け、振興の取り組みは、
生涯スポーツ社会の構築に向け一層取り組みます。
八原総合体育館の改築計画、改築は、他の地域体育館では体験できない設備の再整備と新たな機能の整備を。
既存種目は引き続き整備し、新たな機能は検討します。
練馬区耐震改修促進計画。大震災後の耐震化対策は、
予算枠の拡充を含め対応を強化します。
特定緊急輸送道路指定に伴う耐震化は、
助成条件の緩和と周知を徹底します。
耐震助成対象外建築物の改善策は、
実情に即した制度運用に取り組みます。
震災後における地籍調査、地帯内容を地元測量関係業者の活用や連携で成果を、
協力体制を取ります。
密集住宅市街地整備促進事業について、新たに取り組む貫井富士見台地区の実施整備方法は、
道路公園を整備します。
避難拠点運営連絡会について、活動充実に向けた支援強化策は、
助言や訓練メニューの提供などです。
補助金見直しは、
さらに検討します。
公園設備について、大規模公園の整備予定と防災上の取り組み内容は、
日本銀行石神運動場跡地の公園などを予定しています。防災設備の整備を進めます。
予防接種について、任意予防接種助成と今後の予防接種の取り組みは、高齢者インフルエンザの啓発を、
公費負担拡大を検討し、助成対象のワクチンを見直します。予防接種票を郵送します。
順天堂練馬病院について、大規模災害発生時の病院側との協議状況は、
病院拡充に向け協議中です。
地域医療の充実に取り組む決意は、
全力で取り組みます。
練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問でした。代わって、日大光が丘病院の存続を図り、地域医療を守れ。日本共産党練馬区議団、島田拓の質問です。区長の基本姿勢について、被災地支援を強化せよ。
被災地の要請に応じた支援を行います。
最大級の巨大地震などを考慮した、震度想定を行い、対策を立てよ。
国、東京都の動向を注視し、地域防災計画の抜本的修正を実施します。
区発注事業は、 府内事業者優先、分離分割発注を強化せよ。住宅改修助成を開始せよ。
競争性、公正性確保に留意して行います。新たな助成制度の創設はしません。
行革路線を見直し、福祉、防災優先に切り替えよ。
安全安心対策に来年度予算を重点的に配分しました。
放射線量測定の回数と場所を増やし、強化図れ。区内にモニタリングポストを設置せよ。
検討を継続します。設置は慎重に検討します。
日大光が丘病院撤退について、日大と病院存続も含めた協議を尽くし、社会的責任を果たさせよ。
協議しましたが、日大は撤退の意思を変えませんでした。責任を持って引き継ぐよう要請します。
医療空白や医療水準低下させず、地域医療充実を実行せよ。
質の確保を図ります。
議会、区民に説明責任を果たせ。
意見を伺い、より良い病院づくりを目指します。
特養ホーム増設について、待機者2982名の調査結果を受け、考えよう。
施設整備とともに、在宅介護希望者向けサービス充実にも努めます。
介護度4、5の待機者解消のため、目標と期限を決め、全力尽くせ。
第5期計画で、整備目標値の見直しを図ります。
保育所の増設について、公的責任放棄の子ども・子育て新システムへの認識は、
論議の推移を見守ります。
保育所整備目標を超過達成し、待機児解消を、
22年度から24年4月までに、1660人超の定員拡大を図ります。
現行の保育所面積基準を維持せよ。
調査研究しています。
国保料と資格証について、3882世帯もの資格証世帯をなくす取り組みの強化を、
実態を把握し、債務整理などへつなぎます。
国保料の抜本的な値下げ処置を、
考えていません。
行き過ぎた収納対策を見直せ、
適正に納付促進しています。
関越高架下利用について、高齢者センター建設は高架下以外で、高架下利用は住民合意を図り進めよ。
区民の意見を伺い進めます。
大泉第二中を分断する都市計画道路について、調査報告書の扱いと今後の進め方を示せ、
道路整備と教育環境の両立を図るべく検討を進めます。
都市計画を白紙に戻し見直しを、
計画見直しの考えはありません。
日本共産党練馬区議団島田拓の質問でした。今度は子どもの未来と笑顔を守り持続可能な区政を、練馬区議会みんなの党沢村慎太郎の質問です。練馬区の財政について、来年度以降の税収見通しなど区財政のあり方について、また長期計画への影響は、
特別区民税財政交付金の減収で予断を許さない状況です。選択と集中で財源配分します。
区事業などの効率化について、 iPad のような携帯端末などで利用できる貸出図書のデジタル化について考えは、
先行自治体の取り組みなどを調査研究し検討します。
ダウンサイクル事業に携帯を利用した ICT 技術導入を、なお ICT とは情報通信技術のこと、
投資効果も含め研究します。
避難拠点のあり方について、避難拠点の拡充が必要、区の考えは、
避難者想定数から現行でも受け入れ可能と試算しています。現在拡充は考えていません。
区内の大規模私立幼稚園を子どもの安全確保などの観点で避難拠点に認定を、
避難拠点の要件から一時的避難場所の方が望ましいです。
防災組織のあり方について、実災害時の運用のため組織の統合簡素化が必要では、
成立の経緯や役割が異なり統合などには課題があります。各組織の連携を強化します。
区施設などの耐震化について、保育園の耐震化進捗状況と計画は、
幼稚園は全園、保育園はおよそ 82% が耐震化済みです。27年度までに 100% を目指します。
学校の全教室で非構造部材の耐震化点検を、
詳細な点検を検討します。
放射能計測について、 子どもの放射線への影響を考え、モニタリングポストの設置を検討しては、
慎重に検討します。
同じく、給食食材や水道水の検査は、
生産地などで検査のため考えていません。
区の節電対策などについて、金額的な節減効果は、また余剰金を区施設の LED 化に使用しては、さらに経費節減の観点から通年で行っては、
使用量は前年比およそ 20% 減です。財政効果の活用を含め検討します。
子育て環境の充実について、一時保育サービスの適正効率化を図り、受け入れ園の拡大、料金の統一化や値下げを
検討を進めます。
地域医療の安定提供について、日大光が丘病院の経営への関与、把握は、また契約の法的適正性の検討はしたか。
運営主体が主体的に運営すべきもので、区は必要に応じ把握に努めてきました。法的には問題ないと認識しています。
日大光が丘病院撤退の事実関係は、
2大学病院への区の支援に差異はありません。
後継運営者に医療水準は確保できるか、
引き継ぎでは異論がないよう協議します。
病院の将来の移転建て替えに向け運営者との協議など区の準備は、
将来構想も含めて協議を重ねます。
練馬区議会みんなの党、沢村慎太郎の質問でした。次は、日大撤退による医療機能低下を招くな。練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問です。日大練馬光が丘病院の撤退問題について、日大側の撤退決定から区へ伝わる空白の3ヶ月の理由と、区が即公表をしなかった理由は、
日大本部から明確な答えがありませんでした。22年度決算次第で継続を求める考えがあったことなどです。
撤退回避への建設的な話し合いはされたのか。
日大が撤退前提の交渉に終始したため、建設的な協議はできませんでした。
後継病院の公募要件の内容は、日大に行ってきた支援をどう検証した結果なのか。
日大に行った支援を基本に検討します。
人材確保について日大の支援は可能か。不可能な場合の病床維持策は、
引き続き勤務を望む医師などがいれば、後継主体に協力を求めます。不可能な場合でも、病院運営が維持できる後継主体を選定します。
公募要件に、土地、建物、無償貸与とした理由は、
無償貸与の代わりに、改修など工事費を負担してもらいます。
保証金50億円の処理は、
返還要求には到底応じられません。
情報発信のあり方について、災害時などの保護者への連絡手段として、学校などで一斉メール送信システムを区内統一で導入を、
関係者の理解と協力を得て進める必要があります。
区内の対象携帯電話に対し、事前登録不要で、同法性、速報性の高いエリアメールの導入を、なお、エリアメールとは、地震速報や災害情報などを特定のエリアの携帯電話に一斉送信するメールのこと。
課題を検討します。
ツイッターについては、災害情報のみならず地域生活情報やハッシュタグの活用、周知のためにホームページにロゴのバナーの表示を。なお、ハッシュタグとはツイッターにおいて特定のテーマについての投稿、ツイートを検索して一覧表示するための機能のこと。
他自治体の動向などを踏まえ、活用方式の策定を検討しています。
区、Facebook を早期導入しない理由は、なお、Facebook とは、インターネットを利用したサービスの一つで、様々な情報共有機能を持つ。
ホームページサーバーのダウン対策として検討します。
臨時災害放送局の必要性と、季節放送局との連携、人材など、開設準備は、
重要な情報手段と考えます。開局に努めます。
地域 FM の必要性と開設、運営についての考えは、
国の動向を注視し検討します。
公会計について、公会計制度による固定資産の計上方法は、
固定資産税、路線価などから個別に算定します。この情報を活用し、財務書類を作成します。
有効な公会計資料作成の工夫は、
様々な単位での財務分析が可能です。
公会計資料の活用方針は、
行政評価制度などで活用します。
スポーツ団体に対する AED 活用について、屋外スポーツ施設に AED 設置と設置場所の表示を、
直接管理の全スポーツ施設に設置しています。誰もがわかる表示に努めます。
区内スポーツ団体に対し AED 操作方法及び心肺蘇生の研修を
取り組みます。
練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。続いて、緑豊かで安全安心元気な練馬に、練馬区議会自由民主党小野塚栄作の質問です。節電対策について、対策実施後の節電効果と冬の節電対策は、
使用量およそ 20% を削減しました。対応を検討します。
区立施設の設備の省電力化対策は、
対策を講じます。
地域防災計画の見直し、大震災後の検討すべき課題は、
曜日時間別の体制を構築します。
計画見直しのスケジュールと進捗状況は、区民などの意見の反映を、
課題への対策を検討中です。意識移行調査などを踏まえ、来年3月に確定します。
都市農業の振興について、農産物放射性物質検査の進め方と検査結果の公表を、
東京都に検査実施の継続を要請します。迅速な公表に努めます。
都市農地の保全を実態に沿う形で国に強く働きかけを、
都市計画法などの制度改正を強く求めます。
アニメを活用した商店街や地域の活性化について、練馬区の着ぐるみの使用方法と半券使用料は、
半券使用料などの心配なく簡易な手続きで利用できます。
鉄道事業者と連携し、地域経済活性化にアニメの活用を、
連携を強化し取り組みます。
緑30推進計画について、進捗状況は、
緑肥面積の目標値のおよそ 72% を達成しました。
改定の所見を、
東京都の農の風景育成地区制度を活用します。
宅地の緑確保の充実を、
取り組みを拡充強化します。
区民の健康づくり施策について、今後の施策の展開は、
事業内容の充実拡大を検討します。
健康づくりサポーターの活動状況と今後の育成展開は、
およそ160名が登録しています。区民の自主的な健康づくり支援の観点から育成に取り組みます。
多文化共生施策について、多文化共生支援施設の運営方針と今後の施策推進全体の方針は、
日本人と外国人の相互理解を深めます。基本方針は現在作成中です。
平和台駅周辺の自転車対策について、代替自転車駐車場の面積、収容予定台数など規模は、
およそ2900平方メートル、およそ1900台を予定しています。
進捗状況と完成予定時期は、
12月に工事発注、27年度末に完成予定です。
整備はバリアフリーの対応を、
自転車と一緒に利用できるエレベーターを設置します。
連絡通路に関する東京メトロとの協議状況は、
接続の同意を終え、さらに協議します。
スポーツ祭東京2013について、今までの取り組みと今後の取り組みの決意を、
講習会や展示などで周知します。環境づくりを一層進めます。
練馬区議会自由民主党小野塚栄作の質問でした。以上、区政を問う一般質問の要旨をお伝えしました。
これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。